スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。今日相棒の福永さんはちょっと遅い夏休みでございます。この方とともにお送りしてまいります。経済ジャーナリストの和島秀樹さんです。
よろしくお願いいたします。和島でございます。
よろしくお願いします。上がった日に和島さん、
ありがとうございます
運がいい、はい、引きが強い、なんかそんな感じですけど今日はもう3万3000円台回復して終わりました。
そうですね、まあ、うん、結果的になんで上がったのって言われるといまいちよくわからんっていうかね。
今日はその説明に来ていただいて
るんですよ、ね、朝のねところで、まあ、アメリカとすると CPI がね通過しました。
通過して、
ただアメリカだけで言うとダウは続落で、もう早くも次は小売売上だ、卸売売上だからっていう話になって、
ちょっとアメリカ動きにくくなってますよね。
そうですね、でも日本とするとこれ日本っていうと SQ の手前まで8連投して1600円上げて、
はい、
そこから3日続落で470円ぐらい下げて、ちょっと SQ 前後のその19のあやみたいのがあって、そこからやや落ち着いてきてるかなっていうようなところと、はい、あとちょっともう後ほどちょっと詳しくお話しますけど、日経平均って6月高値、7月高値、8月高値ってどんどんまだ下に切り下げてる段階で、はい、9月高値も今日上げてもまだ抜けてないんですよ。で、かたやで東証株価指数トピックスはもう今日9月7日の高値抜けて33年ぶり高値。
そうですね、
だから景色が225見てるのと全銘柄の値動きを示すトピックスを見てるんじゃちょっと景色違うというところなので、
はい、
まあ、ちょっとこのあたりはね注意と、あとまあ日経平均的に言うと SQ、 メジャー SQ ありましたけれども、その時の SQ 値は32,921円、
はい、
あの日当日32,920円までしかいかなかったんです。
そうなんですよね。
だから一応1円だけ幻だったのは、抜けたのか、はい、一応それは消したかなっていうね、はい、ところもあるとは思いますね。
そうするとね、なんとなくしこりお持ちになりそうなところ抜けてきたっていうことは底堅く、もしくは上ね追っていくみたいな展開になってもおかしくはない。
まあ、この日経平均の上値切り下げを、まあ、ブレイクできるかどうかっていうところと、片やで東証株価トピックス見てる限りは別にジャクソンホールも CPI も別に日本株って関係ないんじゃねっていう話に見える。
まあそうですね、確かにそうですね。
で、意外に私はこのトピックスの値動きの方がマーケット全体を示してるんじゃないかなっていうような。
多くの投資家もじゃあこっちの感じですか。
で、新高値の数とか見てもいや、もちろんその保有ね、お聞きの皆さんで保有株がいいの悪いので、しかもちょっとグロースなんか持ってた日にはどうにも辛い感じなんですけど、
そうですね、
プライムの方のインデックスからするとやっぱりちょっとどちらかというとバリュー系の銘柄数も多いので、こちらの体温の方がなんか合ってるような感じがしないではないかなっていう気はしますよね。
はい、ここからどうすればいいのか後ほど、
はい、
はい、コーナーで伺っていきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
この番組は、マネックス証券の提供でお送りします。投資家のスマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き和島さんに今日の相場の解説をしていただきましょう。改めて日経平均株価 33,168円、実践461円58銭高で大引けとなりました。そしてトピックス、和島さんからもありましたが高値更新となりましたね。今日は大引け 2405.57 ポイントプラス 26.93 ポイントで 1% を超える上昇となりました。日経平均ももちろん 1% を超える上昇で、今日は率で見ますと日経平均の方が大きかった。
はい、で、キヨドから見ても東京エレクトロンとか、まあ、昨日のナスダックが、まあ、堅調でした。まあ、フィラデルフィア半導体株数は、まあ、いまいち、0.5% ぐらいの上昇だったんですけど、
はい、
で、今日は、売買代金トップのレーザーテックですね。うん、まあ、こちらの方に、新たな、半導体外微細化のための装置を開発したっていう報道を、会社側の発表があって、まあ、それも少し追い風というような形になりました。
そうですね。強い動きでしたね。
はい。で、 これやっぱ外部環境とちょっと分けなきゃいけないのは、外部環境的に言うと CPI 抜けました。うん、まあ、ただ、もう来週、あの FOMC の結果発表が水曜日。
そうですね。
で、
日銀も。
そう。日銀の金融政策決定会合の結果発表もあるということなので、
はい。
アメリカのニューヨークダウだけ見て、市況を見てたら、いや、あの CPI は、まあ、あの、コアだけ見たら、あの、ちょっと鈍化してきて、まあ、OK じゃん。でも、あの、先ほど申し上げたように、ちょっと小売上げ見なきゃいけないし、で、じゃあ、CPI が落ち着いてきたんなら、どうなのって話ですよね。
うん、
ね、あの、パウエルさんがデータ次第だって言ってるわけですから。
そうなんですよね、繰り返し、ね。
ジャクソンホールでもデータ次第だって言ってるわけですから、まあ、その今度のデータを見て、じゃあこれでもう利上げは実際打ち止めになったのっていうところ。
そうですね。9月は大方もうやらないだろうっていう予想ですよね。そうですね。その後がだからもしかしたら11月にもってことですけど、それもないのかっていうことになりますよね。
石田さんおっしゃる通りで、こと外部環境だけに視点を当てると、ちっとも10年債利回りは高止まりで、あの、低下してこないし、はい、で、今回のその CPI もそうなんですけど、やっぱりあの、エネルギーも含むところで言うと、原油価格の上昇が、どうも効いてる。
そうなんですよね。
ね。で、あの、なってますかね、ソフトランディングシナリオにもしなるんだと、原油の需要もそんなに落ちないで、片やでサウジ減産してるし、ロシア減産してるしみたいなところもあるので、やっぱりちょっと気がかりだ。で、もう一点言うと、あの、先週の土曜日の読売新聞の報道というか、読売新聞のインタビューで、
上田総裁。
はい。あの、はい、私はあの、読売新聞のあの、上田総裁のインタビューは、上田さんは何も変わってないと思うんですね。
そうですよね。
はい。でも、見出しを見て、みんなマーケットは、なんか、条件次第によっちゃ、イールドカーブコントロールやめるのっていうふうに、一部取ってる節があるっていうか。
はい。で、このタイミングでなんでこのインタビュー記事みたいな。
そう。
もうちょっとハテナハテナなところありましたけど。
そっちですよね。
そうなんですよね。
多分、どう見返しても、何にも変わってないと思います。
変わってないんですよ。
でも、タイミング的に、どうしてこのタイミングで、日銀の金融政策決定会合がもうちょっとであるのに、なんで一社で受けるんだって話。
そうですよね。
っていうのが、なんとなくもやもや、
もやもやします。
で、その中で来週、ね、で、今日、国債の入札は順調だったみたいですけど、
はい。
どうなっていくのかっていう部分は、やっぱりその外部環境上、見極めたいっていう話には、なってると。
そうですね。でも、大方の人があのインタビュー記事を読んでも、はい、まあ、きっと日銀動かないだろうとは思ってると思うんですけど、はい、やっぱり警戒はしとかなきゃね、っていうのにはなったんですよね、はい、気持ち的には、ね。
ちょっと私、この後の話に絡めると、
はい、
私は、いずれ、その日銀が動くと思うんですけど、
それは正常化ね、
正常化。で、おっしゃる通りで、正常化なんです。何か、イールドカーブコントロールをやめたら、それがマーケットに負のインパクトを与える。要はその、上田さんの、なんか、その、紫三寸で、マーケットが変化するんじゃないかっていうような、風に見られるんですけど、
はい、
そうじゃなくて、普通になるに向かう過程なので、
そうなんです。今まだ異常な状態なわけじゃないですか。
そうなんです。まあね、今度少し利回りの、バンドは持たしてますけど、それが正常化に向かうということが、私はマーケットにとって悪い話であることはないと思うんですね。
いや、私はそれは経済が正常化していくことにイコールでつながるわけじゃないですか。はいはい、だから、いや、よかった、みんなよく耐えたという気持ちになりますけど ね。
でも、片屋では、10年債の利回りが、要は、イールドカーブコントロールがなくなったら、10年債の利回りがバーン上がって、いや、その住宅ローン組む人困るんじゃねとか、ね、中小企業で、資金調達どうなるんじゃないっていう、いや、その、お説はごもっとも、で、場合によっちゃ、いや、持ってる国債の価格が下がるから、含み損が発生するまで言う人がいるっていう。
はい。
いや、違うでしょと。
まあ、もちろんね、その時にマーケットがどう反応して、
そう
どういうふうにお金が動くかって、わからないところはもちろんあるんですけど。
そう。でもね、国債が例えば額面で持ってたのが、1% 上がって99円になって、いや、含み損が大変だって思わねえと、私は個人的には、考えていて。
そうなんですね。
で、金利も、ある意味、資金需要がある中で金利が上がる分には、いや、それ、今まで30年が異常ですからっていう、今、テレビでもちろん、物価が上がって、大変だっていう、まあ、それは、側面はあるんですよ。ただ、はい、賃金がちゃんと上がるようになって、要は、物価が上がるの、普通ですからっていう、 話に。
そうなんですよね。
ね、日本だけですよ、物価上がってなくて。はい。現預金で預金持ってたら、なんか物価の方が 2% くらい下がって、なんか、キャッシュイズキングじゃんみたいな、物買っちゃダメじゃんみたいな話になってんのがちょっとおかしな話で、それがちょっと正常化に道に向かうんで、やっぱりそれはプラスで受け止めるべきと思っています。
そうですよね。和島さんと話していつも思うんですけど、我々結構強気ですよね、
はい、そうそうそうそう。ね、でますますその意を強く、はい、持ちながら、それが多分トピックスが強いということですし、はい、で片やで東証が PBR 一倍割れに対して何とかせよって話になって、要は資金効率を企業が考え始めてる。でこれも合わせて同時進行なので、
はい、
なんとなくその日経平均だけ見てうわでもいいなみたいな話ではなくて、ちょっとこれから先はその前向きな、まして先ほど外部環境気になるって話ですけど、あんまり外部環境に神経質になること自体が投資スタンスにとってプラスになるかどうかっていうのはちょっと微妙かなと。
そうですね、はい、外国人投資家なんかやっぱりどう考えてるのかなって気になりました。やっぱり日銀がどうして動かないのっていう方が逆に、ね、なんかおかしいと思ってるみたいな。
そうですね。
だから動くことをなんか多分外国人投資家もせかしてるというか、はいはい、そういう感じがあるみたいですよね。
そうですね。そうです。で私と内田さん喋ってるとそれ正常化なんですけど、せかして動いたらそれがネガティブだっていうふうに見る人もいるわけで。
まあそうですね。
そうそう。
変化するってことにやっぱりちょっとね、拒否反応があるっていうのはあるかもしれません、
ね。そうなんですよね。だからまあそこのあたりをまあどう見るかと。で、ちょっと踏み込むと、ここのところで日経平均の人株利益はちっとも上がらないんですよ。はい、で日経平均も動かないんですけど、これ、調査機関によると、トピックスの人株利益は上がり始めてる
んで、うん、
1年後。だから、これが、やっぱり、マーケットの、なんて言いますかね、差に出てるっていうところと、あと、東証が口を酸っぱくして、うん、PBR 一倍なんとかしろ。PBR 一倍なんとかしろってことは、ROE をなんとかしろっていうので同義に、
はい、
になりますので、人が当たり純資産をちょっと割安になってるのは、じゃあ ROE を高めたら、その分の評価になるんじゃないですかっていうようなことなんですけど、これちなみにですね、この3月末に東証が、おりゃって言ったわけです。なんとかしませんかっていう話になって、はい、その時の、3月末の東証の ROE ですけど、8.1%。
8.1。これが平均で。
はい、平均で。うん、で、5月末、
はい。
本決算を発表しました。8.4。
お、上がった。
で、うん、第一四半期の決算が、序盤を迎えていた8月末あたり。
8月、はい。
ここでは、8.7。これすごいことですよ。
いや、すごいことですよね。平均でこれだけのペースで上がっていくって結構見られないんじゃないですか。なかなか
今まで PBR をなんとかしろとかもうガンガン言ってんのに、ふーんってしてたのが、
はい、
ふーんじゃなくてやらなきゃまずいんじゃねっていう話に。で、特にこの ROE がこれだけ動いてるってことは、時価総額が大きくて、ね、純資産のでっかい会社が、
はい、
僕たちちょっと頑張ろうかなっていうふうに思い始めたっていう、うんうんうん、まあ、少佐だと思うんですよね。
ですね。本気度の表れってことですね。
はい、うん。で、これで大手のアセットマネジメントによれば、この調子でいくと年内にもう ROE 9%。
おー、それすごくないですか？
で、このトレンドでいったら来年末にはもう2桁になるんではないか。本当かなと思いますけど。
思わず本当かいなって言い
そうになりましたけど、ね、思うんですけど、でもトレンドが出てるじゃないですか。
そうですね。これまでの日本企業だったら考えられないですよね。
いや、そうそうそう。いやいや、そんな。いや、私たちですら、いやいや、ROE が改善したって、PR は株価が上がれば PR が上がるし、うん、PBR も株価が上がれば PBR が上がるけど、ROE が上がったって株価が5倍になろうが何しようが ROE 言ってじゃねえかみたいな言い方をしてて、はい、それがやっぱり ROE がこれだけ改善し始めてきているっていうのは、まあ取りも直さず、この動きが出てると。で、もう一点、今、大丈夫です。まだ続けて大丈夫。
大丈夫ですよ。大丈夫。
で、もう一点ですね。これ、今度、3月末にそんな話をして、 どこも報じてないんですけど、どこも報じてって別に内緒の話じゃないんですけど、
はい、
8月に東証がその後の実態調査を追っかけている。
はい。どんな結果なんですか？
でね、これがなかなか、興味深いんですけど、PBR の時価総額水準別の開示状況。これプライムですけどね。
はい。
で、なんとなく、ふーんって言ってたのが、ふーんじゃなくなってきているのが、これなかなか興味深いのが、時価総額1000億円以上で、PBR が1倍未満。
はい。
の企業はでっかくて割安っていうはバリューですけれども、
はい、
でそれでこの PBR 1倍について取り組みの開示と実際開示してるか検討中というものがなんと 45% が開示してる。
45%、 はい、
はい、ちなみに時価総額250億円未満は 25% しか開示してない、
うん、ガクンと減っちゃうんですね。
だから、
なるほど。
本来だったら、時価総額のちっちゃいところが PBR より低いじゃないですか。
はい。
じゃこの人たちは、やろったってできねえし、みたいな。なんだけど、
はい、
日本、誰でも知ってる、みんなが聞いたことあるような名前の会社は、まずいんじゃねっていう。東証が全体としてプレッシャーをかけてるんだけど、で、ちっちゃいところは、別に、PBR0.3 倍で、うちに何とかしろって言っても、まあ、スタンダードにすればいいでしょみたいな、話なんだけど、ね、1兆円とか何とかある会社が、当初個別に多分ヒアリングはしないと思うんですよ。
はい。
でも、なんかその、決算説明会とかやった時に、後ろの方で、いるかいないか、まあもちろんいないんですけど、当初の担当者が、大丈夫ですかって、
やる気
ありますかって、ちっちゃいとかともかく、オタクどうなのって、こう後ろに囁いてる。
なるほどね。日本の代表の企業としてどうなんですかと。
ちっちゃいとかともかく、そうそうそう。
で、グローバルにね、投資家も注目してくれてるのに、それでいいんですかと。
それでいいのかと。海外の投資家ね、開けていて、
はい。
いや、オタク、なんか、PBR0.85 倍、ちょっとやれば、なんかいけるんじゃないのかなって、別に東証が後押ししてるわけじゃないけど、なんとなく経営幹部会議の時に、自社株買いでもしますかって。例えば、あとは、配当も、ちょっと見直しますかとか。
増やしましょうかとか。業績あんまり良くないけど、増配しときましょうか。
そうそう。じゃあ、とりあえず現役だけど、減配は避けますかとかですね。
で、ちょっと分割もしちゃうみたいなね。
これが、今度9月末の株式分割って異常に多いんですよ。
はい、やっぱ突出してるんですね。
もう見たことがないような。
へー、未だに発表する企業ありますもんね。
そうそう、それももう名だたる企業が1対4とか1対5の分割で、でこれがリンクしてるのが来年の1月の新ニーサですよね。
はい、ですよね。投資しやすくなると。
投資しやすくなると、で企業サイドだって悪くないのは長期で個人で持ってもらうっていうのは。悪くないわけですよ。
そうですよ。だってコツコツこれから長い期間かけて貯めていく人たちなんですから。
そうそう。そうなんですよ。だからで、その分割して、そこの、その成長投資枠とやらに、うちも一枚噛んでもらえませんかね。頑張っちゃうんだけどなみたいな。いや、頑張っちゃうっていうのは分割しちゃうし。で、ちょっと前の3月末の時に新越化学工業は、新ニーサが始まって、いろいろあって、長期投資がやっぱりどうでって言って、うちはついてはうちは株式分割する。もう買ってくれと。
はい。
ね、いうことを、まあ、もう明言して、まあ、今回の中でもちょっと見ましたけど、まあ、そう、明言してる会社はそんな多いわけでは、明言してるのが、まあ、むしろないって言ってもいいんですけど。
でもなんか意思は感じますよね。
感じる感じる、
ね。
間違いなく感じて、来ていて、
はい。
で、やっぱりそこに持ってもらって、長期で、もらったら、まあ、例えば今だと外国人投資家にいっぱい持ってもらってる会社でも、やっぱり株価が海外勢の売りで乱高下するわけですよ。
そうなんですよね。だからやっぱり土台としてね。
そうそうそう。安定した長期の、持ってるくれる個人の投資家が、で、ニーサ始まるんだし、新ニーサ。
そうですよ。規模も大きくなりますからね。
そうそう。で、もうね、いや、配当非課税ですし、 あのね、長く持っていただけるっていうのは。
どっちにもお得ですからね。投資家にとってもそうだし、企業にとってもね、はい、これプラスになるわけですからね。
はい。だからので、まあ、ここが千載一遇のチャンスなんで、もう中間期でこんな分割。
ってことはあれじゃないですか、今年結構チャンスですよね、投資するってなるとね。そうですね。やっぱり企業もだからいろいろ動き出してくるし。
そうなんですよね。
ちょっとね、いち早く我々は動きなが
ら。はい、はい。だからそこのところがチャンスになるということなんですよね。で、あとね、もう一点、付録なんですけど、はい、うん。先週、アクティブ ETF っていうのが上場。
はい、しました。
で、まあ、正直、意外に出来高できたんですよ。で、
はい、話題になりましたもんね。
はい。で、アクティブ ETF っていうのはご案内の通り、指数連動じゃなくていいよっていう話で、まあ、要は、皆さんが好きなタイプのやつを選んで、まあ、ベンチマークは多分、トピックスとかに比べてアウトパフォーマンス。で、今回のやつ3本あって、もちろんその、企業のオーナーと一緒に成長していきましょうよみたいな話もあるんですけど、やっぱり PBR 一倍訂正推進ファンドとかですね、はい、氷回りファンドとかっていうのがあって、で、意外に集まってるっていう流れがあるみたいで、
はい、
っていうことは PBR の低い銘柄に対するアクティブなその ETF がまたこの組み入れてくるっていう。
そうですね。規模がだから大きくなってくるって可能性あります
よ
ね。
そうなんですよ。ね、まあだからそうした流れもあって、だからちょっと今までの話とかちょっとやや違ってるんじゃないかなっていう。
そうですね。なんとなく始まったこの大きなテーマ。はいはい。まあなんかこういろんなものを巻き込みながら、はい、大きななんかね潮流になってくるというか。
そうなんですね。で最初に去年に東証がその PBR 一倍とか言って。まあ、懐疑的ですよね。またかと。そう、今度東証だけじゃ外部の人に、はい、やってもらって、で、これに対して東証はどうかって言ったら、東証が後から追加資料とか出してですね、うん、なんかだんだんなんか、あ、なんか途中真剣になってきてるぞみたいな。
ね、お互いに真剣になってね。
で、それがちょっと事業会社の方にも少しこう、ね、来て、で、先ほど申し上げた通り、ROE が、もう実際改善傾向に。
これすごいですよ。この改
善。なってきてるっていうのは、ちょっとこれまでとは違っていて、で、それが、多分、今のトピックスが33年ぶりの高値に、外部環境がどうなろうが、意外にしっかりしてるっていうのは、やっぱりそこなんだろうな、というふうに思いますね。
楽しみですね。
はい。
ね。
はい。そうなんですよ。
まだまだ行きます。
で、で、私はだからトピックスを見なさいっていう、トピックスが、なんていうの、マーケットの全体の値動きを示す、東証株価指数の方がベンチマークなんだって言っても、はい、トピックスの、89年末の値って、多分誰も知らないんですよね。
うん、
2882なんですけど、
はい、
日経平均の 38,915 円みんな覚えて
それは言えるのに。
で、ちなみに、はい、じゃあ、とりあえずの目標はどうかと。
うん、
で、アベノミクスに、の時に、PBR っていうのが一番ピークだったのは 1.5 倍。
1.5 倍、はい。
なんですね。単純に、今の PBR の 1.5 倍すると、日経平均で言うと、まあ、3万7千ぐらいになる。
うん、
だから、まあ、それぐらいまでは、日経平均ベースで言っても自然体かなと。で、多分その時のトピックスって多分それをアウトパフォームしてるんです
よ。そうですよね。市場最高値。
あ、そうそう。だから、まあ日経平均でそうだとしても、もっとだからトピックス、東証株価指数の動きっていうのは、もう、うねりとしてあって、で、これはいいことに、個人投資家がようやく、投資をして、資産を形成できるような動きになってきてる。
はい、
だからこれまでも PBR 一倍割れを買ってた投資家の方は意外にいい感じになってるはずなんですよね。
はい、そうですね。
今までだったら例えば極端な話、海運が今期減益で、
うん、
いやもう元通りの相場水準になっちゃうんじゃねえのかと思ったら、
はい、
前の高値を抜けてきてる銘柄が出始めてる。
本当そうなんですよね。
このあたりのバリューはやっぱりちょっと見逃せないかなというふうに。思いますね。
なるほど。スタジオの中も熱くなってまいりましたね。喋ってるとね、はい。一旦クールダウン、お知らせ入れたいと思います、はいはい。マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？ マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
現在ドル円ですけれども147円15銭16銭あたりで取引ということですが、
は
い、
で今日米の金利差で為替がどんどん円安になって介入はどうかみたいな話してますけど、はい、うん、私は自然体で放っておけば、
はい、
円安っていうかドル高基調はピークアウトしていく、
それは金利差がもうあんまり広がらないから、
おっしゃる通りで、うん、でアメリカはソフトランディングに向かっていくんですけど、先ほど来申し上げた通り日本は経済が正常化に向かうんで、うん、今の金利低くて、で、イールドカーブコントロールでどうのこうので為替っていうのはもちろんその専門家の方にお任せしたいところですけど、長い目で見たら、日本の景況感が改善していく中で、アメリカの方は少しまだブレーキかかってる状態なんで、極端に多分円高ドル安にはならないですけど、ぼんやりこうピークアウトしてですね、
一番いいんじゃないですか。
そうそう。で、それが一番企業も対応できて。
ね、輸出企業もいいし、輸入企業も。
輸入企業もいいし。
時間があるからね。
で、余裕が出てきた日本の人たちも、ぼんやり円安ピークアウトだと、はい、そろそろ海外でも行くかっていうふうに、ね、思って経済活性化になってくる、
はい、
いい流れになってくるんじゃないかなっていう、なので、はい、変に妙に日銀の介入観測だとかっていうんじゃなくて、いや、ほっとけばなんとかなりますせ、みたいな風に見ておけば、いいんじゃないかなと。なんか
和島さんと話してると日本資格なしって感じ
が
ね。
結構前向きにいけるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
わかりました。さて和島さん、マネックスのマネクリ、
はい、マネクリ
いろいろ書いてるんですよね。
はい、2週間に一遍書かせていただきます、はい、マネクリ和島で検索お願いいたします
ちなみに直近では何を書いた？
内緒。
内緒読んでくれということですね、はい、マネクリ和島秀樹で検索してみてください、はい、さて本当に今日は
もうあっという間ですね。
そうなんですよ、はい、あっという間に、そして暑いうちに終わりました、はい、今日ここまでのお相手は
和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。